TBS Podcast。 皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントプロデューサーの大中マリアです。日天のポッドキャスト、今日は781回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは2月12日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組のオープニングをお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。2月12日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。昨日に続いて今朝もいい天気になっています。関東地方曇り時々晴れということです。昨日土曜日も暖かかったです ね。昨日は東京で14度まで気温が上がりましたが、今日はさらに気温が上がり、東京、横浜、熊谷で予想最高気温、今日16度の予想です。16度、はあ、3月下旬頃の気温ということですね。千葉、前橋、水戸でも15度、宇都宮で14度の予想です。今日はコートね、ちょっと上手に脱ぎ着しないと汗ばんでしまうくらいの気温になりそうです。いい天気ですね。曇り時々晴れとはなっていますが、スタジオなります赤坂、雲一つない青空が広がっています。今日は気温が昨日よりも上がるということです。また金曜日に雪が降りましたので、余計に昨日今日の暖かさ、春の訪れ感じるわけですが、ただ油断してはならないのは、暖かいのは今日までで、明日また関東は雨の予報が出ていますね。そして火曜日からまた冬に戻るそうです。はい、残念っていう感じですね。まあそんな簡単には来ませんよね、春はね、ということですよね。特に火曜日からまた冷え込み厳しくなりまして、東京でも最低気温が0度近くまで戻る1週間ということですね。あら、ってことですね。いやー、でも今日東京、横浜、熊谷で最高気温16度、いいですね。
いいですね。
東京の降水確率午後 0%、 夜 10%、 ね
ー、伸び伸びしますね。
そうですね、昨日もね、まあ、雪の反動もあって暖かくなりましたんで、本当にね、こういう言い方よくないんですけど、毎年思ってしまうのは、やっぱり暖かくなると出てくるのは虫も人も一緒って感じでね、人もこうわーっと出てきましたよね。
多かったですね。
すごくなんかこう、普段出てないっていうような人まで出てきちゃうっていう感じがね、いいですよね。あの言い方がほら、誰かを傷つけてるのかもしれないけど、私いつも思う、
そうですか、
出てるなーっていうね。だってそうでしょ、普段出てこない人も出てきてるから普段より出てるんだよね。
そういうことですよね。
毎日出てる人だけだとそんなに変わらないもんね。
本当だ、
そう、真冬日と変わらないはずなんだけど、普段は出てこない人も出てきてるから、うわ出てるって感じになるんだ。言われてみればね、まあ、その中の自分も一人なんだけどさ、なんかほらあるじゃない、なんか動物らしい、そういうなんか温度に応じて動いちゃうっていう感じの、
そうですよね、
意味ないのに家から出てきちゃって、あーなんつって戻るみたいな、暖かいな、用事がないからさ、ほら出てくるのは出てきたけど用事がないってことに気づいて、あ、出てくる意味なかったなと思って戻っちゃったりとかさするじゃん、ね、公園まで散歩行こうなんて言ってさ、行ったりとかね、いいことですよね。
いいことですよね。
やっぱ暖かくなるとね、人が出るね、
出るね、今日も出るね、
今日も出るねということで、でもやっぱりほら虫とかね、こう動物とかがほら春になって出てくる、森に出てきたりとかね、するのを見てると、なんかこう地球上に住む一人の一員として嬉しい気持ちになるわけだから、
そうです
よね、他の動物たちもなんか、うわ人が出てるなっていうふうに思ってるかもしれないよね。
そっか、そうね、思ってたの出てきたなって、
出てるねなんて言って、多分ね、わかんないけど、カラスとかさ、ハトとかがさ見ててさ、出てますねなんて やっぱりなんて気温が14度超えると出ますねなんて言って、うん、シューってねカラスが飛んでなんか、
う
ん、
そうかよく見えるでし
ょうねよく見えるねあ出てますねなんて言って、うん、うわーなんてどうでしたなんて、うん、ちょっと今俺錦糸町の方回ってきたけど出てるなんて言って出てるねなんて、うん、八重洲口いつも止まってるとこ止まれなかったわうんつってこんにちはなんつってふーつってあ今私カラスになった気持ちで喋ってますけど でもそういう風に見てるだろうねきっとねうんねなんて失礼しますなんて言ってうんいいなーなんて言ってねうん
いくらでもいける
いくらでもいけるよねなんかね赤坂御苑は変わらないなんてここはほら人が入れないから
そうよね
うんなんつってさすがお目が高いなんて言われてねカラス仲間にねなんかねここは変わらずいつもの静寂赤坂御所ですなんて
目の付けどころ、
うん、違うななんて目の付けどころがシャープだねなんつってうんうん今カラスの気持ちになって喋り続けてますけどごめんなさい何やってるんだって感じですけどえでもそう思うよね
そうですね
それから先週第21回全国穴掘り大会の中継をお伝えしましたが結果が出たようです毎年話を聞いています平井邦春さん率いる埼玉の暁工業なんですけども平井さん当日競技が終わった後のインタビューではかなり謙遜されてましたけれどもねやはりコロナで2年大会がなかったということでだいぶブランクを感じているという話でしたが結果ですね暁工業男子そして女子ともにダブル優勝しているということなんですね
おめでとうございます。
いやなかなかブランクがあったので感覚が戻らないとは言ってましたがやはり戻っていないのは他のチームも一緒ということだったのでしょうか。ただですね暁工業は A チームと B チーム2チーム出てまして男子ですね優勝したのが B チームということで平井邦春さん率いる本来の精鋭が揃うチーム A チームは7位だったんですね。ただB チームが優勝しているということで平井邦春さんによりますとどうも A チームが抽選で引いた場所が他のところと土質が違って途中から粘土に変わったせいで記録が伸びなかったということでやはり土質が良ければ A チームが優勝していたのではないかという分析のようですね。そしてお出かけリポーターがお邪魔しました暁工業の女子チームですが2位となんと1センチの差僅差で優勝を決めているということです。
うわ
女子チームは平井邦春さんのお姉さん安子さんとそれから邦春さんの姪子さんにあたる夏希ちゃん実質上もう2人でチーム動かしていると言っても言い過ぎじゃありませんからね。その他はお出かけリサーチのリポーターだったりするわけなのでまあ素人同然なんですけどもアラフィフだとおっしゃってましたけども安子さん両足つりながら穴掘ってたって言いましたからね一瞬軽く聞き流してああそうですか大変でしたねって聞き流してしまいましたけど先週冷静に考えると両足つって穴掘ってるってなかなかなかなかないことですよ。
すごい本当にすごい
ねえ。男子チームの方は1位が暁工業の B チームそして2位はやはり水道が強いんですね鋸南町千葉ですね鋸南町建設水道課直営部隊
かっこいい
名前ですよね直営ってのは何なんだって気になりますけども、ね、
強そう
ですね建設水道課直営部隊で3位は平井さんの暁工業の長年のライバルであります愛知県観光業事業協同組合連合会青年部協議会
あ、ね、お名前聞きます ね、
いやでも平井邦春さんすごいですねやっぱりね、
さすがです。
さすがですね。平井さんは大会終了後結果が気になりすぎて自分以外のチームのすべての穴を個人で測り直していたどうですか私はこのエピソード聞いたときにこの人の時代がしばらく長く続くぞと思いましたね。
そうですね、まだまだですね。
いや平井さんの時代は、ね、まだ続きますよ。
ですよ。
ほらよくねイチロー選手は誰よりも他のチームメイトよりも先に来て練習していてそれ見たらもうイチロー選手には誰もかなわないなんてね思ったって話聞きますけど、チャンピオンが全ての穴を個人で測り直せたっていうんですから多分きっとあれでしょ こういう掘り方をしてるんだとかね、
そうですね、
あそうかっていう ね、
うん、
敵情視察もあるでしょうし、
うん、
自分を戒める気持ちもあるでしょうし、
さすがですね、
さすがだよね、
うん、はあ、違う、やっぱり
正式な測定が終わってから穴に入る許可を得て全ての穴を個人で測り直していた。一体現場を後にしたのはナチュランだっていうねえ、素晴らしいですよね。暁工業、普段はねガス工事をしていらっしゃる埼玉の暁工業、暁漢字一文字で書きますけれどもね、素晴らしい、本当に
本当に。
そしてもう一チーム、ラジオのリスナーが参加していたチームがありましたね。成田市の彩り夢子さん、27歳女性から今週もお便りいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週はメールを紹介していただきありがとうございます。この人は例年番組でこの穴掘り大会が中継されているのを聞いて、成田に住んでる私たちも参加した方がいいんじゃないかということでね、意気に感じて参加してくださいましたが、
はい、
競技開始前に放送を聞き、情けない報告はできないぞと気合を入れて挑みました。アラサー6人が30歳前後の皆さんですね、最後の1秒まで諦めず1センチでも深くと力いっぱい掘り進めましたが、計測値は1メーター11センチ、レディース部門12チーム中6位という悔しい結果でした。優勝されたお出かけリポーターチームの皆さん、おめでとうございます。乾杯でした。私たちにとって未知の深さまで達した際に穴が狭すぎてスムースに掘り進められなかったり、うまく土を外へ出せなかったりと、経験不足と作戦不足が顕著に現れてしまいました。また私個人としては会場の盛り上がりに浮き足立ってしまい、変に力が入ってしまったことも反省しています。1年かけ経験を積み、平常心を保てるように心を鍛え、来年はお出かけリポーターチームと優勝争いができるように特訓してまいります。素晴らしいですね。
お疲れ様でした。
でも初参加で ね、12チーム16位で1メーター11センチも掘ってと、
掘ってい
うことですよ ね。
そしてもう来年に向けてやる気十分なんですね。
本当ですね。何かこの方は同じ会社の仲間同士でチームを組んだということですが、お勤めの会社のバックアップもいただけるようになったということで、なんか会社からスコップの支給みたいのがあったそうですよ。
会社の、ね、敷地をちょっと掘り返す練習しちゃったっていうことだった
んで、そうです、勝手に、ね、空き時間に、ね、みんなで会社の空き地を穴掘っちゃったっていうね
心配してたんですけど、じゃあよかったですね。
よかったですよね、でもなんかあの中継の時も会場の雰囲気が伝わってきてましたけども、たくさんの皆さんが、ね、集まって準備して大変だと思いますけども、一箇所に集まって用意どんでね、カウントダウンがあって 3,2,1 でわーって言いながらこう掘る時の興奮ってのはたまらないでしょうね。
そうなんでしょうね。
いやそう、家にいてね、穴なんか別にいいな、頼まれてもいないのに掘って何が楽しいんだなんて人は放っとけばいいんですよね。いや参加した人はやっぱりさ偉いと思うよ。偉いっていうかね、ちゃんとやっぱり、人としてまっと、できることならやってみたいもん ね。みんなでね揃ってさ、ね、用意ドンって言われてみんなで穴掘るんだもん。
すっごいいい思い出になると
思う。すっごい楽しそうだったしね、
本当に、
そしてその楽しさがやっぱり伝わったんでしょうね。毎日新聞の千葉版がありますけどもね、次の日ですか、その穴掘り大会の模様がさまざまな新聞記事にもなっていましたけども、毎日新聞の千葉版に一番大きく写真が載っていたのはこの彩り夢子さんのチームが穴を掘っている写真でしたよ。お出かけリサーチチームの写真なんか一枚も塗りゃしない、ね、なんかこうあるんじゃない、みずみずしさっていうかさ、
でもお揃いのお衣装でとってもね、あの綺麗でしたよね、その写真。
何かあれですよね、研究機関みたいなところでお勤めなのかな、赤い ね手袋をして、そしてスコップで白衣、そして白いヘルメットでね、髪を後ろに一つ束ねて、6人で一心不乱に掘っている姿が毎日新聞の地方版千葉版に載っていましたけどもね、
穴掘りなんてしたらお衣装汚れるでしょうに、真っ白の、あ水色なのかなね、上下つなぎですごく素敵でした、
本当ですね、 12チーム中6位なんですけども、一番大きな写真載ってましたから ね、いいんじゃないですかね。来年はね、また普段通り穴掘り大会が開催されると本当にいいですね。そして平井邦晴さんの時代は長く続きそうだなという感じがしますね。同級生だから ね、嬉しくなってしまいました。それから今日はお便りもう一通紹介したいと思います。この方は神奈川県の男性の方、匿名希望の方です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
トルコ・シリアで発生した大地震に胸を痛めていますというメールですね。学生時代にアラビア語を私は勉強していたため、今回被害が大きかったトルコのガゼアンテップやシリアのアレッポには友人やアラビア語の先生、彼らの家族が多く暮らしています。現地を訪れたことも何度もあり、自分の第二のふるさとです。友人からの全員無事でした、心配してくれてありがとうというメッセージに安堵する一方で、地震が起きてまだ暗くて冷たい雨が降る中を家族全員で家の外に避難しました。とても厳しい状況です。家族は無事でしたが、友人や親戚が亡くなりましたという知らせもありました。そもそも連絡がつかない方もいます。トルコとシリア合わせて死者は2万人を超え、負傷者は8万人を超えました。またその数字の背後には、大切な家族や友人、思い出の詰まった家をなくした人がたくさんいることを思うといたたまれなくなります。本当にそうですね。特にシリアの人々は戦争の傷がまだ癒えないところに今回地震に見舞われました。トルコを含め避難先で被災したシリア人も少なくありません。ただの一会社員である私にできることは限られていますが、現地の人々の無事を祈り、被災した友人や現地の慈善団体へ今だけではなく継続的に義援金を送りたいと考えています。日曜の昼間に暗い話題をすみませんでした。でも少しでも結構です。ラジオをお聞きの皆様もシリアやトルコで困っている人々へ関心を向けていただければ幸いです、という第二のふるさとと思っているという神奈川の匿名希望の男性の方からメールをいただきました。ありがとうございました。
ね、
はい、本当にトルコ、シリアに困っている人々に関心を、ね、向けている人がラジオを聞いている人では多いと思います。私たちもできることを限られていますが、この方と同じように考えていきたいと思っています。お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、それでは今日のメッセージテーマ、こちらです。最近良さが分かってきたこと。最近良さが分かってきたこと。渋谷区のリリー・フランキー・酒井進さん、50歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近良さが分かってきたことは、昔ながらの湯たんぽです、ね、よく情報番組で、ね、特集されますよね。やっぱりこれいいですよなんて言ってね。電気的な尖った暑さではなく、お湯が醸し出すまろやかな温かさが病みつきとなり、寝るときにはなくてはならない私のアイテムとなりました。しかし我が妻からの評判はすこぶる悪く、湯たんぽをじじくさいとか昭和能だとか散々こき下ろします。そんな雑言に耐えながらも、毎日湯たんぽを使って頭寒足熱の快眠を日々享受していました。ところがです、最近寝ていると妻が私の布団に足を入れてきて湯たんぽの熱を横取りするのです。まさにこれは熱泥棒です。湯たんぽを導入した際に散々悪口を言われた手前、黙って熱を盗まれるのは男の保険に関わります。絶対に盗まれてなるものかと、寝るときは妻には背を向け、横を向き、膝を抱えた状態でその足先に湯たんぽを置き、妻の足が届かないように防衛しました。なんで50にもなって屈葬みたいに寝なきゃいけないのかと自分が情けなくなりますが、熱泥棒をされるよりはマシです。いいね、ちょうどお腹のところに抱えて向こうから完全に防御するみたいなことでしょ。
そうなんですね、
すごいよね。あのラグビー選手がね、こうね、あの次の選手にボールを渡すときにこう、あの露骨に倒れ込むみたいな感じでね、あんまりやりすぎると反則取られちゃうね。屈葬みたいに寝なきゃいけないのか、ね、ところが敵も去るもの引っかくもの、私が寝た頃頃合いを見て湯たんぽを包んでいるタオル地の袋の口紐に妻は足先を引っ掛け、自分の陣地にある湯たんぽを奪い去るのです。そんな器用なことできんの。 湯たんぽの紐を足に引っ掛けて自分の陣地に湯たんぽを引きずり奪い去る。はあ、朝起きると大事な湯たんぽがなかった時の無力感は言葉では言い表せません。本当だよね。ポットでお湯を沸かしこぼれないように湯たんぽにお湯を注いだ私の努力がすべて水の泡です。私はあまりの悔しさに今度は湯たんぽの口紐を自分の足首に巻きつけ敵陣に持ち去られないようにして寝ました。ところがです、口紐が短いため私のアキレス腱のみを温め続け、翌朝起きると軽い低温やけどを起こしてしまいました。会社で私は左足をかばって歩いていると秘書の女性から、あら痛風ですかと言われてしまいました。またまた情けなくなりました。湯たんぽくらいもう一つ買えば良いだけの話ですが、なぜか私も妻も一つの湯たんぽを奪い合うことに喜びを感じてしまい、夜な夜な攻防戦を繰り広げています。絶対取られてたまるかと思いながら今日も湯たんぽにお湯を入れています。渋谷区にお住まいの50歳男性の方、リリー・フランキー酒井進さん。いやー、情景がねよく思い浮かびますね。
本当ですね。
なんか私が映画監督だったら、なんか布団の足元しか映ってない映像だけでこの状況を説明したくなっちゃうね。
そうですね、
うんうん、いいね。
挑戦的な映画としてね、
挑戦的な映画として、ね、
評価されそう、うん、
評価されそうね、うんうん、いいね。
いいですね。これは最初はずっともう一個買えばいいのにと思ってたけど、後半は買っちゃいけないなって思いましたね。
そうですね、うん、この人はもしかすると直木賞を取るかもしれないね、なんかね。、うん、なんかちょっと感じませんでした、うん、なんかね、
う
ん、
そうですね。
そんな妻の雑言に耐えながらとかさ、お湯を注いだ自分の努力がすべて水の泡ですとか、なんか、うんうん、
去るもの引っかくもの、ね、
そう、なんかプロの匂いがしてるね。
あ、
うん、あ、しかもなんかちょっと秘書の女性にとかって言われて、自分が秘書のいる立場にいるっていうこともなんかさりげなくアピールしてるから、
匂
わせている。続編楽しみにしています。リリー・フランキー酒井進さん、続編楽しみにしています。これすごいね、うん、書こうと思ったら多分2時間くらいかかると思うよこれ。
すごいですよ。
すごい対策、ありがとうございました。
ありがとうございます。
福生市のイゾルデの母さん、42歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近良さが分かってきたことは豆の美味しさです。小さい頃から豆類が苦手で、豆で苦手な子供多いですよ ね、
うん、すね。
小さい頃から豆類が苦手で、あんこなども完全に拒否して生きてきました。アメリカ人の主人はメキシコに近いテキサス出身のため豆がとても好きです。旦那さんがアメリカ人か。しかし生粋の豆嫌いの私は、新婚当初から、私は豆は作らない、豆類全般嫌いだからと悲しそうな主人を横目に豪語してきました。ところが先日仕事で訪れた料亭で黒豆が出てきた際、残すこともできず、えいやと口に入れました。するとほのかに甘く、皮も柔らかく美味しく、とてもびっくりしました。いやいや、私は生粋の豆嫌いと思い、その時の思いはきっちり封印しましたが、その数日後にまた豆を食べる機会があり、いただいた白あん入りのお菓子を食べたところ、これまた美味しいのです。もう戻れない。豆美味しいかもと思いました。ただ今更これを変えてしまうのは、豆嫌いを40年豪語してきた私、人生の人生そのものを否定するような気もします。我慢させ続けてきた主人への示しもつかない。小さい頃からあんこを避け、出張のお土産を買ってきてくれた父や豆料理を避けてくれていた母へも今更言えないことです。先日スーパーで黒豆を見かけ、我慢できず購入してしまいました。主人には、あなたが豆豆っていつも言うから仕方なく買ってきたわよと良い妻感を押し付け、子供にはママは豆食べないけどさ、豆は体にいいからほら食べなさいと栄養を考える良い母感を押し付けました。そして家族の見えないところで私はむさぼり食いました。年老いた両親に今更豆が好きとはもう伝えないことにしました。混乱を与えては悲しいのです。ただ今後数十年一緒に暮らすであろう主人や子供たちにはいつ打ち明けるか悩んでいます。
まあ
ね、 なかなか自分をね、こうこれまでやってきたことを否定できないっていうね、そういうバイアスがかかりますね。
そうなんですね。
いやー、わかります。
そうですね、
認めた方がいいと思いますけどもね。
そうですね。
ただこれも一人の生き方としてね、尊重しましょうね。いいよ、もうずっと豆嫌いって言いながら豆をこそこそ食べる人生がいいんじゃない？
そうしますか。
ね、わかる。
なんか減ってるな。
なんかね、体にいいから無理やり食べてんだ私なんて言いながらね。そう、いいと思います。なんか落語の話になるみたいなね、ことですけどね。この方も文章力高い。
そう思いました。
何この方。来年芥川賞取っちゃうかもしれない。どっちかっていうとね、純文学の方で。
2月12日放送分、安住紳一郎の日曜天国。それでは今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国。運転中の方も多いでしょう。よそ見をしては危ないよ。運転中と婚約中。お聞きの放送は AM954kHz、 FM90.5MHz、 TBS ラジオです。
さて、来週2月19日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは家族の恥ずかしい話。ゲストは俳優江口のり子さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。 TBS Podcast